ます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ズバリまな板の上タコでございますけども、まあお正月に向かってお遊びのタコタコ上がれのタコとかですね、おせち料理の酢だことかってお思いでしょうが、ズバリタコでございます。
はい。
これはタコの心身問題というなかなか哲学的な本で。
心身問題？
そうです。豚足類から考える意識の起源っていう副題がついておりまして、はい、ピーター・ゴドフリー・スミスさんという方の なんだろうな科学本レポートですね、
はい、
夏目大さんの役で、真面目な本で有名なミスズ書房、本屋ブラブラ歩いておりまして、つかみの腰読みの文章が何やら私には機械に読めまして、曰くでありますが、進化は全く違う経路で心を少なくとも二度作った。一つは人や鳥類などの脊椎動物、もう一つがタコやイカを含む豚足類、
はい、
この心というやつですね、 AKB とかが失恋したとかって歌ってるやつ、
はい、
乃木坂は強気に男の子の気持ちで僕はそんなんじゃないとかそんな風に心を歌ってるわけでございますが、はい、その心というのは進化というでかい俯瞰の目で見ますと2回作られた、
うん、
その一番最初の心を作ったといいますか、持ったのがタコ。
ちょっと何言ってるのかよく分からないんですけど。
分かんないよね、
はい、
そうよね。最初俺もこれで果たして三枚おろしおろせるのかなと思ったことがあるんでありますが、はい、とにかくこの方は生物哲学者でありまして、生物を通して哲学を考えるというね。でとにかくこのスミスさん、スキバダイビングが大好きな、これはオーストラリアの生物学者で哲学もやってらっしゃるっていう方なんです。でこの人はタコを見てるうちにタコを思うゆえに我ありという、こういう哲学的な立場にお立ちになった、
はい、
現代を見ますとこの本、他の心たち、
はい、
どうやら心は私たち人間ばかりのものではないというのが彼の主張で、その心はタコにあるとおっしゃる。タコはたこ焼きとかひどいことするなって人間のこと思ってんでしょうね、
はい、
大阪のやつは俺たちのこと焼きやがってとかね、そういうこと思ってるかもしれないということで、違う心を持っている生き物ということで、思わずこの三枚おろしのまな板の上に置いてみたわけでございます、
はい、
さあ皆さん、このスミスさんの不思議な不思議な研究所といいますか書斎に参りましょうか、
はい、
オーストラリア東海岸シドニーのある湾の海中へ、スミスさんは書斎に入るがごとくスキバダイビングで海底へ潜っていきます。でそのスキバで潜っていきますと、日の光が入るぐらいのそんなに深くない砂地にホタテの貝殻が積んであるそうであります。
ほう、
何千という貝殻が積み重なった、いわば海の中にできた貝塚、しかもその貝塚を築いたのは貝を食べたその主たち、これがタコでございます。
はい、
貝塚のそのマンションになんと10匹を超えるタコが住んでいるという。
タコってホタテを食べるんですか？
あ、ここのタコはそうみたい。
へ、
うん、
はい、
で彼らはホタテを食いながらついでにマンションまで建設するという、非常にエコでございますね、
はい、
でそこにボクボクボクって潜った著者はタコを観察するわけでありますけども、そこでこの人がスミスさんがタコに心をわしづかみにされたのは、タコ寄ってきてツンツン触るそうであります。
ほう、
決してこう獲物を捕まえるというではございませんで、探ってるんですって。材質とかタコのイボにくっつきやすいとかチェックをするんですって。あれですね、スキバの腕あたり触るときとガラスを触るときとは水中メガネの違うんで、 あここはくっつくんだとか、
はい、
ここはあんまくっつかねえなとか探るというそういう仕草をするそうでありまして、ま、手といいますか足で触ってくる繊細な動きを見ながらこのスミスさんという生物哲学者この方はこれは心だと心が操作してるんだあの、はい、タコがピュアな生き物でありますれば材質を調べないんですよつまり食べられるか食べられないかだけなんです、
はい、
ところがこのタコは明らかに触ってこいつ何者だろうって考えてる風なんですよということはスミスさん曰くタコには心がある、
はい、
そう思っていいとではこのタコの心はどうやって生まれたのか興味ないよお前どうでもいいか
いやちょっと今日知りたいです
知りたいだろ、
はい、一応
無理やり俺が言わしてるみたいで悪いけどでもほら心を持っている生き物って実は地球上にいくらでもいるんだというこのスミスさんの発想、
はいはい、
この続きまた明日のバナに頼むで武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄矢です
おはようございます水谷香奈です
タコにも心があるというそういう著者の主張でございますピーター・ゴドフリー・スミスが書きましたタコの心身問題今週まな板の上タコでございます、
はい、
香奈さんは生き物に心を感じるというそういう生き物との体験とかありますか
いやそりゃ猫とかね、
うん、
犬は心があるなと思って触れ合ってますけれどもタコとか、
うん
イカとか、
うん、
ホタテとか、
うん、
そういうのにはちょっと心を感じたことはないです
これねやっぱねこのタコの心身問題読んでて思ったんだけどやっぱなんかタコっておいそれに食えなくなるよこの本読んだ後
あそうですか、
うん、著者は生命樹を遡ります生命のこう分かれ道ね地球は約46億年の時を生きてきましたこの地球は生物の歴史はと言いますと約36億年そして動物はと申しますと約10億年、
はい、
でその動物とは多細胞動物、神経系を持ち情報を交換するニューロンを持つようになったとこのニューロンは化学物質の放出と感知を進化で得まして複雑に細胞をつなぐわけであります人間はこのニューロンのために取り込んだエネルギーの4分の1を脳のために注ぐというとっても綺麗な女優さんが妙な薬で逮捕されましたけどもこれはこの脳の中に薬物を入れちゃうという
はい
はっきり申しまして綺麗な方ではございますが頭はタコ以下タコだって薬物は使いませんからお嬢さんいきますよタコどのくらいそのニューロンを持つか約5億マダコで
ちょっとよくわかんないピンとこないです
マダコ、
はい、
食うとうまいよな刺身がなんかで食うよなあれね人間の頭でいうとこの脳神経というのを5億持ってるそうです
それ多いんですね
人間どのくらいか1000億個マダコで5億、人間で1000億個、
はい、
でニューロンだけで言いますとカナさんタコほとんど猫
ん
犬
ん
それぐらいのニューロンの数なんですよだから名前つけたら覚えるかもしれない
結構頭いいんですね
そうそうそう
はい、
オクトパスとかって言うと何って言いながらぬっと出てきたりする可能性があるんであります、
はい、
だからニューロンだけで言えばタコはほとんど犬に近いというわけですから、
うん、
脊椎を持たない生物の中で頭足類は異常なほど神経のスケールが大きいわけです、
はい、
これ面白いですねこの辺からぐんぐん面白くならないか。 人間の引き起こした何事かによって地球環境が変わっていくじゃない。
はい。
そのことに対して我々人類すごい恐怖持ってるんだけど、地球に安心して住んだことなんて生物はないんだね。
はあ。
地球とか大自然とかっていうのはいつも脅威にさらすんだね、生き物を。
まあ、空か食われるかの世界でもあります
しね。そうその空か食われるかのところからタコを見てみたいと考えてくれ。
はい。
タコのことを、
はい、
全裸で生きてるんですよ。
全裸で生きてるの他にもいっぱいあるじゃないですか。
まあそりゃそうだけど。でも
人間以外は
タコの全裸って生々しいと思わない？
は
い、
え？
タコの先祖って分かってんの？
何ちょっと待って、タコの先祖、うん、タコの先祖って誰？
タコの先祖あれあいつだよ、オウムガイだよ。原始の海に浮かんでたって言われるオウムガイっていうぐるぐる巻いたやつがいるだろ、はい
は
い、
あれが先祖ですか？
あれが先祖なのよ。
あれがあんな柔らかくなっちゃうんですか？
柔らかくなったっていうか殻捨てちゃったんだよ。
殻を捨ててタコになったの、
うん、潔いよな。そらね、やっぱね、あれだけの鎧を捨てて全裸になったっていうのは、はあ、よっぽどの事情があるんだよ。
そうか、もともとは着ていたものを捨ててるわけですから。
そ
うですそうです
。そこにタコの進化があるんで、
はいはい、
今私は申し上げたのは、
はい、
ちゃんと鎧を持ってたくせに環境に適応するためにあえて危険な全裸になったっていう。
それは珍しいですね。
タコに感動するところなんであります、はい、やるなタコってやつだよ。約5億4200万年前のこと、カンブリア紀っていう時代を迎えます。タコイカというのは別の姿をしておりまして、その別の姿こそカメロケラスっていうあの古いタイプのオウムガイの形をしてた、
は
あ、それが何故にかあの姿に。さあこのあたり進化の妙でございますけども、タコ引き続きご拝聴のほど。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
地球環境自体が比較的おとなしくなって、生物たちがさまざまな種類に分かれていく。それがカンブリア紀。まずは海の中、そのカメロケラスという巻貝の一種だったタコの先祖もそこ生きとったわけでありますな、
はい、
海の中と言いますと、これ基本が食う食われるでございまして、とにかくその襲われたら固い身の中に身を潜らせて助かるというようなことをやっておりましたら、今度あんた歯の丈夫なやつが出てきてさ、
はい、
サメみてえなやつが、
はい、
あれが殻ごと食っちゃうんだ、
うん、
こらたまらんなあちなもんでね。でなんでこのサメみたいなやつができたかっていうと、これ脊椎動物なんですよ。水の中で早く動くために、あの表に持ってた殻を体の内側に取り込んで真ん中に芯を作ってくねらせるという、
はい、
最初の頃はみんな鎧外に着てたんだけど、うん、だんだん内側に切るようになっちゃって、くねらせて推進力を得るようになった。
はい、進化ってすごいですね、そう考えるとね。
そうだから何が幸いか何が不幸かっていうのは生き物はやっぱ決められない、
うん、
国際情勢もそうでございますね。
はい、
はい、もうそんな風に皆さん朝からね、いろいろニュース年末飛び込んでおりますけどもね、何が幸か不幸かわからない、非常な不幸がある幸せのスタートになったりしますから。でそのカメロケラスっていう巻貝はもうひたすら食われたのよ、
はい、
殻が硬くて重いの、
はい、
だから歯が弱いやつには大丈夫なの、丈夫なやつには捕まって食われちゃうわけだ、うん、この辺やっぱりなあ難しいもんだな、生きていくのは、
はい、
でこのカンブリア紀になんとか歯の丈夫な魚に負けないようなものになりたいと思ったのがオウムガイでございました、うん、オウムガイはその海を浅く深くが潜水艦みたいに調整できる、
はい、
で深海を上下しながら オウムガイ諦めた。あの他の生き物の刺身を食うのを諦めて、俺は死んだやつをもっぱら食おうということで、
はい、
海底の死んだ魚を餌にするようになった、
はい、
そこからオウムガイ今でも生きてるんですよ。このカンブリア紀から2億年経っても今でも生きてます。
あ、オウムガイってまだいるんでしたっけ。
います、います。生きてる化石って言われてますけど、はい、そう言われるのも切ないですけど、ひっそり生きていこうとオウムガイは思った、
うん、
でその中でとんでもないことを考えた一派がいたんですよ、
はい、
それがお待ちかね皆さん、軟体動物、
はい、
タコです。タコは何を思ったか、身を守るために重い殻を切るという考え方が間違ってた。もういらない、もう鎧なんかいらない、
はい、
俺は素っ裸で生きていく
かっこいい、
かっこいいんですよ日本人にぴったり。あの日本人ってピンチになると裸になりたがるもんな。そうだろう。
例えば
あの高倉健さんが片腕を脱いで、ええ、
それから
ジャーンと火事場で火の手がバーッと上がると、うん、纏を振りながら一心助けみたいな若造がスパーッと上半身裸になって纏を振る。
富山の金さんだってね、
富山の金さんだって犯人を追い詰めるときは必ず上半身を脱ぐ半身を脱ぐってのはやっぱりすごい決意、
はい、
紀の国屋文左衛門、みかんを運んでるたちを大波が来るために念仏を唱えながら裸になる。何かあると、これあなたにも言いましたが、
はい、
ふんどし一つになる、
はい、
総理大臣で偉かった新潟出身の人、裸一貫一生懸命生きてまいりました。裸一貫ってのはもういよいよ最後のサバイバルにかける生き物の姿、それがタコです。カンブリア紀にタコは脱いだ、冗談じゃねえや、このりゃ俺はってブワッと脱いだのが皆さんタコ、
はい、
タコ偉い、
はい、
タコが考えたことはただ一つ、身を守るために鎧を着るのではない、それよりも身を守るんだったらば逃げるスピードを上げることなんだ。
お、
これはすごいですよね、
はい、
この裸一貫になるならないが朝鮮半島の文化と日本の違いです、
はい、
朝鮮文化、韓国の人は嫌いますね、
裸を、
裸になる人、
そうですか、
ものすごい軽蔑なさいます。向こうは礼儀の国、私どもは野蛮な国ということで、もう海秩序、中国が決めた秩序の中では日本は最下位の国なんです。それはちゃんと韓国の教科書に書いてあります。でそういう国宝もあるんですよ。アジア中のその種族が中国の皇帝の宮殿に招かれた、その一番端っこにふんどしのやつがいますよ。そのやつの頭のところにわって書いてありますね、我々のことです。日本人はとにかく裸になりたがる、
祭りだってね、裸になります
よ
ね。
そうですよ、
はい、
だから日本人はタコと相性がいいんです。だからお正月の重箱にすだこが入ってるという、そうかな、よくわかんないけど、
それはちょっとわかんないですけど、
時間いっぱいになる、すいません、はい、寄り道気味でございました。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
タコの話でございます。もちろんあの海の中に生きているタコでございますね、
はい、
タコとイカ違います。まずイカでございますが、まだその貝であった頃の殻の一部をほんのわずかでありますが体内に留めております。で凄まじいのはタコでございます。タコは全部捨てた殻は、
はい、
えらい、これもうやっぱたちまち弱くなったんでございますが、その分逃げるのが早くなった。プラス、かなさん、
はい、
脳が発達したんですよ、
うん、
著者は言っております。これピーター・ゴドブリー・スミスさんという方がおっしゃっておりますけども、これは知性があると言っていいと、
うん、
で知性というものの評価は難しいけども、彼ら等足類は目を持つ、これ知ってます？
目ありますね、ちっちゃいのがね。
イカもあるよ。
イカもありますね、はいはい、
これね驚くなかれですよ、人間とほぼ同じ機能です。
へ、
人間と同じなんですよ、
うん、
ところが人間と同じぐらい精巧な目ん玉をタコ以下持ちながらそれを感じる脳がねえのよ。
お、
人間は脳の中で組み立て直すんだ、
はい、
目から入ってきた情報を形にしたり色にしたり、あなたねスクリーンがないのに映写機だけ立派なやつ持ってるみたいな。
もったいないんですね。
それで、ね、博多イカ大好きじゃん。
博多は特にイカが好きなんですか、
うん、
博多
とにかくおもてなしはオールイカだもん。
そうなんだ。
透き通った
お刺身で出す。
お刺身で出す
博多は
必ず一匹だから、丸ごと一匹だから必ず頭がついてる。
はい、
で足がこう酒飲ませると少し動かないと博多のお客さん喜ばない。でもあの間やっぱ目ん玉でこっちが見てるわけだから、うん、この野郎食いやがってとかって思ってんだろうな。さあここからどんどん不思議な話に行きますよ。
はい、
この目からの情報は脊椎動物の場合は脳へつながって束ねられています。ここが不思議なんだからいくぜ、
はい、
タコの場合目の情報は8本の腕それぞれに行きます。何が言いたいか分かります？脳が1箇所にないんですよ。
脳が8本あるってこと？
そうですそうです、
うん、
だからタコは合議制なんですよ。
はい、
タコは1匹で民主主義なんですこの辺面白いですね。
はい、
面白くない？
そのメリットって何なんでしょうか？
それぞれに判断できるわけ。先に言っちゃうけど
それぞれに判断できる、
うん、だから8個脳があるわけだろ、
ええ、
1匹がさ餌かもしんねえなと思うじゃん、
はい、
ほんで触ってあこれ食えるって言うと他の手足の方もえ食えんの食えるのとかって、
はい、
足が寄ってきちゃ う, ってい
う、はい、
そういう合議制で全体が動いてる。
は
これ面白いね。
はい、
ああ
確かになんで 8本足があるのかって不思議ですよね。
はっきりこれには脳って書いてあったな。でこんなことが起こったそうでありまして、1959年イタリアナポリの海洋研究所で3匹のタコで実験が始められた。水槽内のレバーを引くとライトが水面を照らしイワシの切り身が落ちてくる。レバー、水中のレバーを引くと水槽の上にライトが灯ってバタバタバタってイワシの切り身が落ちてくるという装置を作った。で、はい、3匹のうち2匹はこの仕掛けを理解してイワシをもらう。レバーを引いてイワシ落ちてくるの待ってた。もう1匹これはレバーに手を伸ばそうとしなかった。なんともう1匹はイワシは横に置いといてそのレバーを引くたんびに灯るライトに向かって手を伸ばした、
はい、
つまり好奇心が餌ではなくてライトの方を優先させた、
はあ、
これはやっぱりね不思議なものに触れたいっていう心の痕跡があるんですよね、うん、
はい、
で実験者の方もタコがライトをいたずらするんで引っ張らそうとしたらしいんですよ、
はい、
ライトをこうやっぱりいたずらされると感電とかいろいろあるんで、そしたらその人に向かってタコが水をかけたっていうんです、
はい、
で慌ててその人が飛び抜くとタコは腕を離して水槽の奥の方に沈んでおとなしくなったそうで、で以降タコこの人が来るたびにいちいち潜るようになった、つまり見てて認識してるん、
そんな頭いいんですかタコって、うんうん、
こいつはあの俺がライト触ろうとした時に引っ張したやつだっていう、ということは別人か同一人物かをジャッジしてそれ以降の行動を予測できるんだっていう、これはちょっととすごいでしょ、
はい、
これはもう全世界の学者さんが確認した科学的事実でありまして、ほらほらほらほらただのタコじゃないだろうタコは、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
タコ、海のあのタコですね。タコを語っております。3枚におろしておりますが、これがなかなかでございまして、
はい、
で驚くなかれ、これも関係者の間で大騒ぎになったらしいんでありますが、2009年、とある学者さんがインドネシアの観光地の海の底で大変なものを目撃してしまうんです。
はい、
それは一体何か。このお土産売り場かなんかがあって、ココナッツ、
はい、
飲んだことない、
ココナッツ、はい、
あれの殻を叩き割ってジュースで飲ませるという、うんうん、ね、あるでしょ、はい、うん、その2つに叩き割ったココナッツの殻、その現地の方がポーンと海に捨てたんでしょうね。その2つに割ったココナッツの殻を両手で抱えて歩くタコを発見。タコが歩いてた。ココナッツの殻を2つ両脇に抱えて、そのお土産屋さんの近くのあの海の底を、
はい、
それでぎょっとしたダイバーが追跡、うん、とふっとタコが振り返った。そのダイバーの方、何をやったか、なんとそのココナッツ2つの殻を上下にして隠れたっていうのよ。
嘘。
ココナッツの中に、ヘルメットと盾にしたっていうのよ。
はい、
これでカラス級の知恵があるんじゃないかっていう。
そうですね、
うん、
はい。
それからもう一つでありますが、そこのまあ土産物店の近くだったんでしょうね。なんだっけ、ナタデココ、ナタデココか、
ナタデココ、
うん、餅みたいなやつな、
つぶつぶしてる、
うん、あれがなんか瓶売りかなんかしてて、
はい、
誰かポンと投げたんだろうな、
うん、
海の底に沈んでたらタコがナタデココ、
ナタデココ、
ナタデココ、
はい、
腕で抱えて、うん、1本だけ手入れて拾って食ってたんですよ。信じられないだろ。だから8本ありますんで手が、
はい、
入りやすい腕を選んで、
うん、
ナタデココ1個ずつ食ってたっていう、
はい、
ガラス容器の細い管の奥の奥にある餌を目で見て、
うん、
腕の1本のみを管に通し這わせて獲得する。これは何が重大かというと、明らかに脳で考え目で確認しつつ腕にある視点の脳に依頼して餌を取るという、何重もの思考を経て食ってた、
はい、
この筆者の形容詞でありますが、タコは八頭立ての馬に引かれて走る御車が操る生き物であると。これは面白いですね。
はい、
目に浮かぶだろう。
タコってそんな頭いい。
でもあの北斎なんかもそうだけど、
ああ
タコやたら描きたがるな。
ありますね、タコの図、うんうん、巨大タコみたいな。
あの女の人を誘惑して指先でもてあそんでるタコとか、
はいはい、
まあ春画でいやらしい方だけど、うんうん、日本人ってタコのはっちゃんじゃないけど、タコに妙にこう人格を宿すと思いませんか、
はい、
タコの知みたいな知識ですね、タコの脳みたいなことに昔から直感で気づいていたのではないかな。
人に文句言うときこのタコとか言いますよね、
はいはいはい、
なんでだろう、
はい、
もっとタコをリスペクトしてもいいのに、
うん、でもその同列に置くわけだから、タコと、あ、
そうか、
うん、
同列か、
うん、このタコっていうのは上から目線だけども、
うん、
少なくとも完全否定じゃないよね。
なるほど、
あのなんかこの犬野郎というよりもこのタコと言われた方が
、うん、はい、
さあタコのお勉強続けますよ皆さん、
はい、
タコは心臓を3つ持っています。血は鉄分ではなくて銅を成分としているため赤ではなく青い血であります。時として自分の腕の動きを他人のように見つめることがあります。タコは8 本の腕については各プレイヤーの判断に任せ全体を維持します。うーん、驚くべきことは、これいかにも話が広がりますが、皮膚の色を変えることができます。
ほう、
この皮膚の色を変えるってのはすごいですね、
はい、
その能力に長けているのはタコよりもイカの方がすごくって、
はい、
オーストラリアの海に住むイカは変色においてカメレオンを超える能力を持っているそうです。
うん、
すごいね。コウイカは全身がネオンサイン、すごいですよ。
見たことあります。あるでしょ、私電光掲示板みたいなんですよね。
はいはいはいはい、あれは皮膚の下に色素棒という組織を持っていて、赤、黄色、黒、茶、その色が出せるんです。
はい、
その色素棒の下に反射した光をさらに反射したり吸収したり、つまり皮膚の中に鏡を持ってて、それを乱反射させたりということができるんで、赤、緑色、銀、白色を発光させられるという、すごいですね、
はい、
ここにもまたタコイカの不思議があるんでございますけども、その不思議は来週ということにしたいというふうに思います。はい、お正月の酢だこもうただでは食えない気分にあなたをいざないます。この続きまた来週。